ここで、11時10分まで休憩といたします。時間前ですが全員お揃いですので、引き続き一般質問を再開いたします。それでは通告8番山口俊夫君。
通告8番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長へ質問いたします。最初に外国人材の育成確保対策についてお聞きいたします。令和7年11月3日の熊日新聞報道によりますと、全国の自治体のうち13都道府県の27市区町村において今年1月時点で技能実習生を含む外国人労働者の割合が 10% を超え、全国平均 3%、 全国の在留外国人は昨年末376万人余、前年比35万人増となっています。国立社会保障人口問題研究所は2070年には在留外国人が 10.8% に達し、日本人の15歳から64歳の現役世代人口は2020年から2040年の20年間で1500万人が減る急減期となり、人工知能活用による省力化が期待されるものの、外国人頼みの局面が続く可能性があるとのことです。政府は令和7年9月26日の閣議で技能実習に代わる外国人材の新たな受け入れ制度、育成就労を創設する改正入管難民法などの関連法を令和9年4月1日から施行すると決定し、施行に合わせて平成5年に創設された技能実習制度は廃止されます。外国人材の育成確保を目的とする育成就労では、農業や建設業など人手不足が深刻な17の産業分野で受け入れる予定で、原則3年働いた後、中長期での就労が可能な別制度、特定技能への移行を促すとしています。技能実習は安価な労働力の確保手段として使われ、職場変更が認められず、劣悪な環境から逃げる失踪者も相次いでいたことから、育成就労では、同じ業務分野で職場を変える転籍を一定条件で認めるとのことです。熊本県内で暮らす外国人は今年1月時点で全体の 1.7% にあたる2万9000人余で、10年前と比較して約3倍に増加し、特に台湾石体電路製造 TSMC が進出した菊陽町と周辺自治体の増加率が高い伸びとなっています。熊本県では増加している在留外国人の受け入れ環境を向上させるため、令和6年度に木村知事をトップとする外国人材の共生推進本部を立ち上げ、在留外国人が生活する上での困りごとの解消や雇用環境の改善に向けた施策を推進しています。苓北町の在留外国人は令和7年10月31日1日時点の住民基本台帳によると、総人口6064人のうち外国人は89人、全体の 1.5% で、5年前の令和2年10月末に比較して総人口が941人の減、外国人は14人増加しています。外国人労働者は高齢化が進んでいる農業や縫製産業の重要な労働力となっており、近年病院や介護分野での雇用も増加しています。令和9年4月1日から育成就労制度に移行した場合、技能実習生がより良い職場、より良い自治体へ転籍することが可能となり、苓北町の外国人労働者が町外へ転出するのではと思います。苓北町には農業や縫製工場にベトナム人技能実習生が多く雇用されており、技能実習生の新たな雇用が厳しくなると、 基幹産業の衰退に拍車がかかるのではと危惧します。外国人労働者が長く嶺北町で働いてもらうためには、安心して生活できる環境を整え、町民と外国人が楽しく共生できる社会を構築することが喫緊の課題と考えます。そのため、ベトナム語と日本語が話せ、嶺北町の生活や慣習を理解できる在留外国人を会計年度任用職員として雇用し、外国人の困りごと相談や町民との交流促進を図られてはと思いますが、町長の考えをお聞きします。次に、ナショナルサイクルルート指定についてお聞きいたします。令和8年7月20日は雲仙天草国立公園指定から70年を迎えます。ビジット天草プロジェクト実行委員会は、雲仙天草国立公園指定70周年記念プレイベントとして、来る12月13日土曜日、14日日曜日の2日間にわたって、天草の海岸沿いの景色や地元の食を楽しむ天草一周天市グランフォント2025を初開催されます。13日は富岡港を発着する下島約80km コースと、下島一周約140km を走り、翌14日は上天草市姫戸地域振興センターを発着する上島一周約80km を周遊します。このイベントは、国内外の自転車愛好家に天草地域の自然と景観、おいしい食べ物等の魅力を PR し、交流関係人口の増加、周遊による地域経済活性化と天草地域におけるサイクルツーリズムのさらなる推進を目指すことを目的とされています。このイベントが大成功するよう、山崎町長を先頭に町民挙げて応援していただきたいと思います。さて、去る10月29日に開催しました建設経済環境常任委員会と天草広域本部との意見交換会において、土木部維持管理課長からナショナルサイクルルートへの指定について説明を受けました。国土交通省は、自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地域の創生を図るため、ナショナルサイクルルート制度を令和元年度に創設されました。自転車活用推進本部事務局は、国土交通省道路局で候補の選定が行われ、第三者委員会による審議を経て、自転車活用推進本部長、国土交通大臣が指定し、現在全国で6カ所指定されています。熊本県は、令和8年度に予定されている第3次指定に、 JR 三住駅から天草西海岸を通り、牛深港に至る区間延長140km のナショナルサイクルルートを関係自治体と一致協力して目指すとのことです。現在、ナショナルルート指定への環境整備は進んでいるが、指定要件がハード・ソフト両面から一定の水準を満たす環境が必要であることに加え、魅力的な環境を国内外に向けて情報発信するとともに、一貫したコンセプトの下で継続的に利用環境の水準を維持し、さらなる向上を図る必要があるとのことです。ナショナルサイクルルートの指定は、嶺北町が進めているサイクリングツーリズムの振興に大きなインパクトを与え、観光振興に大いに寄与すると思いますので、嶺北町の情報発信や走行環境の整備等への考えを町長へお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対して、一問一答方式により自席にて再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
町長、
ただいまの山口議員の質問に答えさせていただきます。まず1項目目の外国人材の育成確保対策についてでございますが、議員のご質問にもありましたとおり、令和7年10月末現在の令和区町の外国人登録者数は89名で、国籍別ではベトナムが最も多く45名、続いてミャンマーが22名、インドネシアが9名と、その他の国を合わせて9カ国の方々がさまざまな仕事に従事をされております。そのような状況の中、令和区町におきましては、天草市にございますワールドフレンズ天草という団体に委託をしまして、年間を通じた複数の言語による相談対応や令和区町役場の大会議室を会場に町主催で年4回の交流事業を実施し、その支援にあたって協力をしていただいているところでございます。令和6年度は55件の相談に対応をしていただいたほか、交流事業では例えば現職の警察官をお招きし、日本の交通ルールや薬剤師の方をお招きしての病院の受診や薬の受け取り方など、日本で生活する上で必要な知識の習得をお手伝いをしてもらっております。当該団体は天草市でも同様の業務を受託をされておりまして、また県内全域の外国人を支援する業務を受託されていることから、外国人相談のノウハウも蓄積されておられますので、基本的には引き続き現在を委託しているワールドフレンズ天草にご支援をお願いしながら、外国人の方々との共生のための取り組みを継続してまいりたいと考えております。次に2項目目のナショナルサイクルルート指定についてでございますが、平成30年6月に自転車活用推進法に基づく自転車活用推進計画が閣議決定をされ、観光立国実現に向けての重点施策の一つとしてサイクルツーリズムの推進が位置づけられたことを受けまして、平成31年1月に天草西1町、そして国および県、警察、観光協会を構成員とした天草地域サイクルツーリズム推進協議会が設立をされております。この協議会は天草地域におけるサイクルツーリズム環境の向上をハード・ソフト両面から支援することで、来訪者の増加や地域のにぎわいを拡大させ、地域振興を促進することを目標に、サイクリングルートの設定および安全性の向上に関する事業、サイクリストのサポート、受け入れ環境の向上に関する事業、サイクルツーリズムの普及拡大に関する事業などを推進しています。この天草地域サイクルツーリズム推進協議会と共同し、令和区町では温泉センター臨泉の湯から町道や国道を通り、富岡半島を一周する延長約12キロの令和区町富岡周遊コースを設定し、これまで町において舗装の補修や矢羽根、路面に青の表示等があるのをご存知かと思いますけれども、この矢羽根等の路面表示の設置など、ハード整備に現在取り組んでいるところでございます。今回ご質問のナショナルサイクルルートにつきましては、この令北町富岡周遊コースを含んだ天草上島下島全体のコースが計画をされておりまして、来年度天草地域が指定をされますと九州初の指定となりますし、議員ご指摘のとおり、令和区町にとりましても新たな観光価値の創造、地域の活性化が図られるものと大いに期待をしているところであります。そのような中、天草地域および令和区町におけるサイクルツーリズムの推進、知名度向上の取り組みとして、西一町の首長でもお話をし推進をしてきました取り組みですけれども、天草地域全体で国立公園指定70周年記念プレイベントとして、天市グランフォンド2025を12月13日土曜日と14日の2日間開催をすることになりました。13日の下島コースは令和区町の富岡港をスタートゴールとして140キロと80キロの2コース、14日は上島コースの上天草市の 姫戸地域振興センターをスタートゴールとして、ビジット天草プロジェクト実行委員会、これは天草広域本部の中にございますけれども、その主催により開催をすることになりました。また、このほか霊北町におきましては、天草市、天草宝島観光協会、天草霊北観光協会と連携、協力をし、昨年度、令和6年度から引き続き今年度も、e バイクのレンタサイクル事業を実施をしておりまして、令和8年、1月31日まで実施中でございます。風光明媚な天草西海岸の景色を楽しんでいただきながら、美しい景観を再認識してもらうよう取り組んでいるところでございますけれども、このような取り組みを継続して行うことによりまして、天草地域におけるサイクリングルートの認知度向上、および地元住民のナショナルサイクルルート指定に向けた機運醸成につながっていくものと考えているところでもございます。ナショナルサイクルルートの指定を受けるためには、ハード面におきましては道路の整備や路面表示、案内看板の設置はもちろんのこと、自転車のトラブルに対応できる環境を備えた休憩所の設置や、サイクリストが安心して宿泊できる宿泊所の確保など、走行環境、受け入れ環境の整備が求められてまいります。ソフト面におきましては、指定の要件として地域の魅力を満喫でき、地域資源にも寄与する環境を備えていることや、誰もが容易に情報が得られる環境を備えていることなどが認定、設定をされております。この点につきましては、町のみならず、民間事業者の方々の協力が不可欠でございますので、霊北町の特産品を味わえる飲食店や観光情報、宿泊施設の情報などを提供している観光協会などへの働きかけを行ってまいります。このようなことから、霊北町といたしましては、町内および天草全体のサイクルルートが安心安全で魅力あるルートとなり、来年度天草地域がナショナルサイクルルートに指定され、天草の魅力が全国そして世界へと発信できるように、関係機関と連携を取りながら引き続き自転車走行空間の整備を進めてまいりたいと考えております。なお、今月24日、県庁におきまして、木村知事と西一町の首長が集まりまして、この申請を行う旨の公表をですね、発表することにいたしております。以上、山口議員の質問に答えさせていただきました。
山口俊夫君。
はい。はい、ありがとうございます。それでは再質問をさせていただきたいと思います。まず外国人材の育成確保対策について、再度質問いたします。霊北町の外国人の国籍はベトナムが45人、全体の 51%、 ミャンマーが22人、 25%、 インドネシアが9人、 10% ということで、今一昔前はフィリピン、中国の方が多かったと思いますが、最近全国的に見ても東南アジアからの外国人の方の来日が増えているようでございます。またこの方たちは霊北町ではどのような職場、職域ですかで働いておられるのか把握されていますいらっしゃいますか。
企画政策課長。
はい。この方々がですね、どこに勤めておられるかというのがですね、窓口の方での、外国人登録の際、在留資格の登録はあるようですけれども、その勤務先については登録が、されるようにはなってないということで、正確な数はわからないんですけれども、主に農業であったり縫製工場等に勤めてらっしゃるとは聞いております。
山口俊夫君。
はい。今から霊北町も、外国の、皆さんとの共生を、進めていくというふうな、これは計画の中にも謳ってありますけれども、やはり企業名等についてはこういう質問の中で企業名を何人何人というこんなことの回答は、なかなか難しいと思いますが、町としてですね、農業分野であるとか、製造業分野であるとか、施設、介護施設ですねとか病院、そのあたりの、業種ごとにはですね、やっぱりきちんと、役場としても把握しながら、どのような労働環境にあるのかとか、 いうことをまずきちんと押さえていかないことには、まあ、雇用主任せのままで行政は、まあ、それには手を触れないというような形であればですね、やっぱりその外国人の皆さんとの共生というものはとても立ち行かないのではないかというふうに思います。まあ、これ分かってて答えられないのかどうかはありますけど、もし本当にそういうことの把握をされてないのであれば、やっぱりきちんと、情報は捕まえていていただいて、ぜひこれから先、まあ、それぞれどのような職場環境でどのような苦労されているのかということも把握しないとなかなか施策としては取りづらいんじゃないかというふうに思いますので、まあ、ぜひ、掴んでいただきたいと思います。今の町長の答弁の中で、まあ、嶺北町が取り組んでいる、まあ、外国人が生活しやすい環境整備のためには天草市の、外国人支援団体であるワールドフレンズ天草の方に、業務委託をされておられます。令和6年度の決算は71万、まあ、令和7年度も同じぐらいの予算化をされておられますけれども、まあ、今回の中で、嶺北町に住む外国人からは55件の相談に対応しているというような回答がございました。この相談内容についてですね、町の方にもどのような相談があって、またその相談に対しては町としてどのような対応をされているのか教えていただければと思います。
町長。
その前に先ほど まあ、どの職種についておられるかということです。確かに山口議員おっしゃるようにこれはですね、町としてしっかり把握しておく必要があろうかと思います。私の方もですね、今日もちょっと来るときに一緒に会ったんですけども、まあ、自転車でですね、レタスの補助に向かっておられました。まあ、そういった農業関係でもですね、今収穫等の作業を手伝っていただいております。また相談の中身につきましてはですね、昨年度、その外国人の方の交流を行った際にいろいろ困りごと等をお聞きしまして、例えば先ほど言いました日本の交通状況でありますとか、病院に行った時の対応、そういったものがなかなか分かりにくいというお言葉をいただいた中で、この事業者の方に委託してですね、そういったところの研修といいますか、お話をしていただいているという状況でございます。
山口俊夫君。
まあ、そういう相談の中でですね、まあ、交流事業の中で警察呼んでの、私もこれは必要と思います。いつも、外国人の方で仕事を行かれるときは全部自転車で、連なって行っておられます。やっぱりそういうことで今回から飲酒運転であるとか、まあ、携帯電話をしながら運転するというのには罰金がかかってくるというようなこともあってですね、やっぱりそのあたりはきちんとやっぱ知らないままやっていくと大変なことになろうかと思いますので、まあ、引き続き必要かと思います。ただちょっと心配するのは、私が今回提案したのはですね、まあ、困りごとの相談であるとかいう中で、やっぱりその天草市のその支援団体、自体があるということは、まあ、どのような形でその業者の、まあ、雇用主の方にも示していらっしゃるのかがよく分かりませんけれども、やっぱりなかなかその電話相談としてもですね、まあ、ここ具体的には、なかなか相談しづらいんじゃないかなというふうなことを危惧したものですから、今回実際にやっぱり行政と、自分たちの置かれているところとの、連携がうまい具合にいけば、雇用主に対しても、まあ、こういう劣悪であるとかいうようなことがですね、まあ、行政に相談すると雇用主との間で、まあ、調整も町がしてくれるというようなことが現実にできればですね、非常に仕事もやりやすい、雇用主の方から見るとせからしいというふうに思うかもしれないけれども、でもひいてはいい環境を嶺北町は整えているというようなことであればですね、やっぱり外国人の皆さんから選ばれる嶺北町になっていくんじゃないかなというふうな 考えで今回質問いたしました。実際に11月30日の熊西新聞にも書いてありましたけれども、この外国人の人が、日本人もそうですけれども、東京圏への集中傾向が出ているというふうに、記事が出てました。やっぱりこれが令和9年4月から就労支援制度というふうに変わっていくとですね、高い給料を求めてですね、どうしても都市部の方に出ていくんじゃないかと、熊本県でも TSMC さんが菊陽町に進出しましたけれども、やっぱりここは非常にその都市部と同じぐらい高給を払ってですね、人を集めていらっしゃいます。でその関連企業も当然それに倣って高い給料を払うというふうになってくると、外国人の労働者の奪い合いが熊本県内でも非常に強くなってくるんじゃないかなというふうなことが危惧されます。これはもう所長も同じような考えでいらっしゃるかと思います。そうなってくると、今までのように、技能実習生を外国から連れてくる組織というのがあって、そこでうまい具合に回していくんだと思いますけれども、日本に来て、3年そこで働けば、別のところにも今度は外国人の意思で行けるようになると、すぐはならないと思いますけれども、でもそれが定着していけばですね、やっぱりその動きは加速していくんじゃないかと。でこの新聞の中でも、転出が多い自治体については海外からの受け手という、状態で、入り口ですね。で、その一定期間は、なんとかなるけれども、その後ある程度就労したら外に出ていってしまうというふうなサイクルが定着していくと、今でも少子高齢化で働き手がいない、令和熊路にとってはですね、非常に高齢で廃業される方、農家の人も今平均年齢70歳で夫婦で一生懸命頑張っておられる方も、あと10年後はもう80になると多分農業をするのも非常にしんどくなって、どうにかもうやめたいという方が多くなっていらっしゃるかと思います。でかといってその若い人は令和熊路には入ってこないというふうになってくると、衰退の一途をたどっていくというのが目に見えてくるんじゃないかなというふうに思います。令和町にはですね、ベトナムから技能実習生として来日されてですね、縁あって町民の方と結婚されてですね、子供を一人設けられてる、今保育園の方に通わせていますけれども、そのような今は幸せな家庭を築いていらっしゃる人もおられます。やっぱりその方にお話聞いたらですね、やっぱりその結婚した時に非常に心配だったと、果たして生活できるかどうかと。ただその時に役場の保健師の方がですね、非常に親密にいろんなサポートをしてくれたと、そのおかげで妊娠から出産までは安心して、子供が産めて、今はまた元気に子供を育てているということで、大変感謝されてました。やっぱり頼れるのはですね、役場だと思います。やっぱりそれだけのやっぱり役場の職員は親身になって町民の皆さんの福祉の向上であるとか、いろんな施策をついて頑張ってやっていただいているというふうなことは私も十分認識しております。ただその時になんでそのベトナム語を話せるかというふうに話すと、役場の人は英語は少し話せるかもしれんけれども、東南アジアの言語を向こうから言われた時には多分理解できないんじゃないかというふうに思います。やっぱりそれとこれは守ってくださいというふうに日本語では書くのは書けますけれども、今度はそれをもう向こうの言葉に直すということも非常に至難の業じゃないかと思います。そういう面でですね、両方の言葉が理解できるというような方を一人でも役場の中に雇用しておくと、いろんな面でその方が来た時には各課にこうこうこういう事情でどうなってるかというようなことも聞こえる、通訳もできるし、また 先ほど申し上げたこれは守っていただきたいというまあ、習慣とかルールとかいうこともやっぱりその言葉で相手の言葉で書いてやれば向こうも理解をしやすいんじゃないかというふうなことになろうかと思います。やっぱり気持ちはあっても言葉が通じんとなかなか相手との意識コミュニケーションができませんので、そういう意味では天草市のワールドフレンズの方に委託している、まあ、それで十分だというような考えではなくてですね、やっぱり役場と雇用主と外国人この三角関係ができるだけうまくいくというような取り組みを行うことでですね、やっぱり県下でも外国人が一番幸せに働ける町だというふうなイメージを打ち出すことが必要ではなかろうかということで、まあ、一つの案として提案しましたが、まあ、そのあたりに対しては町長はどのようなお考えなのか再度お聞きいたします。
はい、町長。はい、確かに山口議員がおっしゃった通り、まあ、いろんな分野でですね、担い手が不足する中で、その雇用を支える人材の確保というのは不可欠でございますので、今後ですね、そういった中ではやはり外国人の方をお願いするということはですね、増えてくるかと思います。まあ、そういった中では当然今山口議員がおっしゃったように、やはりしっかりサポートしていく体制づくりが必要だと思いますので、これは引き続き今後の検討事項として課題とさせていただきたいと思います。
大石敏夫君。
はい、ぜひ、前向きにですね、検討を。ただやっぱこういう会計年度任用職員であるとか集落支援員であるとかいうふうな制度を設けてですね、まあ、それにかなうような形での、外国の方を、役場に一人置くというようなことは今後非常に重要なことになろうかと思いますので、ぜひその辺を考慮しながら施策に反映をできないか、ぜひ検討をお願いいたしたいというふうに思います。次にまた、まあ、これに関連してですけれども、今の令和区町では農林水産業をはじめとした町内産業の維持活性化を図るための取り組みとして国内人材確保のため特定地域づくり協同組合の設立を目指されていますですよね。マネージャーと集落支援員今2人この設立に向けての準備作業に取り掛かっていらっしゃるかと思います。まあ、この中でですね、まあ確かに、人手不足に悩む農家と農作業に従事したい、人材のマッチングというのは非常に重要でございますけれども、なかなか移住定住ということで施策を展開してもなかなか令和区町に、来ていただける方がいらっしゃらないというのが、現状じゃないかと。これは令和区町だけにかかわらず、やっぱり山間部の地方自治体は共通の悩みかと思います。で、若い人も農業になかなかきついから従事しないというのが最近の傾向かと思います。まあ、そのいう中でですね、この農林水産省ではこの人手不足に悩む農業に対してこの外国人の労働者を使うというようなことが検討されていてですね、まあ、それをこう見ましたら農業分野における特定技能外国人を雇用する特定技能所属機関制度というのが創設されているというようなことでございます。まあ、これについては農業特定技能協議会というものが今設立をされていらっしゃるようでございますけれども、まあ、この構成になるというのが義務になっているようでございますけれども、まあ、この特定地域づくり協同組合、まあ、国内の人材というのが今ありますけれども、まあ、これに2枚看板をつけてですね、こういう特定技能の、外国人を雇用して今不足しているところに派遣をするというようなことができないものなのか、その点について、お聞きいたします。
町長。まず特定地域づくり事業協同組合につきましては、今 改めて今年度からですね、専門の方を、お招きをして準備を進めてますけれども、一応12月の19日に設立総会を開催する運びとなっております。で、今のところですね、構成としては、農業関係が主なんですけれども、将来的には現在担い手が不足しております介護や福祉の現場も含めて、あるいは旅館でありますとか、そういったいろんな産業の分野に広がっていければいいかなというふうに思っております。やはり課題なのは、今矢口議員おっしゃる通り、その就労していただく人材の確保ということになりますので、まず今のところこの制度では日本人の方を確保するという形になろうかと思いますけれども、やはりその外国人材も含めた形で広がりができれば、なお一層人材の確保はに大きくつながっていくと思いますので、そういった部分も含めてそこは前向きに検討させていただきたいと思いますし、合わせまして今国の方で日域居住、二拠点居住ということでですね、取り組みが進められておりますので、これにつきましても今合わせて準備を行っております。そういった中で住まいとその生活産業ですね、働き口、そういったことも含めて霊屋町においでいただくような形ができないかというようなことで取り組みを進めておりますので、この2つをですね、うまく重ね合わせた中で町内の各産業の担い手不足を少しでも解消することができればというふうに考えているところでございます。
山口敏夫君。
はい、ぜひこれは国の制度の中でですね、国内人材と外国人人材の派遣ですね、これが今のところ別々で走ってるかと思いますけれども、ただこういう地方にとってみればですね、この2つを作るというのは非常に難しい問題だと思います。ですから、ぜひ農林水産省の方にこれをこう合体させるようなことで対応できる組織というものを、ぜひ制度を見直し、もしも制度でダメならばですね、制度見直しをしていただいて、ぜひ進めていただけるような方向で、これは熊本県とですね、そういう話し合いをぜひ持っていただいて、進めていただければ。それが技能実習で来られた方が今度次に転職するときに、町内で施設、介護施設もあり、病院もあり、いろんな分野、旅館もあり、でどんどんどんどん今そういうのに他のところでは進んでおりますからですね、そこで日本語教育を教えたりとかするようなことも考えながらですね、囲い込みということを進めていただければと思いますので、ぜひ、ご検討をお願いいたしたいと思います。次にナショナルサイクルルートの指定について、いろいろとありがとうございました。もう前準備をずっと進めていらっしゃって、もう令和8年、来年だもんですから、そのあたりで、観光協会が今、観光関係は情報発信をされていらっしゃると思います。で、一本立ちに向けて今、マネージャーであるとか、集落支援を地域づくり、協会も含めてですね、相当な人数を入れて、今、観光協会を、手こ入れをされているところでございます。そういう中で、ぜひ活用しながらですね、これが指定に向けてできるような形でお願いいたしたいと思います。それでは質問ですが、12月13日に開催されます天草一周天市ブランドグランフォンド2025、これの参加者、それとスタッフについて、もう申し込みは締め切られてましてですね、23日までです。で、今現在そのどのような状況なのか分かっていれば教えてください。
商工観光課長。
はい、12月13日のですね、下島コースの分について、答弁をさせていただきます。まず140キロコースですね、こちらの方が定員30人に対して、30人、はい、満タンでございます。で、80キロコースですね、こちらの方が定員が170人だったんですけれども、最終的にですね、130人の申し込みがございました。で、合計で、160人ですねの方々が参加される予定となっております。
ご覧、
すいません、えーとですね、 ボランティアがですね、嶺北町からは嶺北中学校の生徒さんと拓真高校マリン校舎の生徒さんがボランティアとして申し込みをいただいております。で、合計でですね、22名だったと思います。はい、以上でございます。
敏夫君、
はい、ありがとうございました。まあ、米中とマリン校舎の生徒を動員というようなことでございますが、よかなびでこの関係で流されたのは2回ですよね。だから町民は多分知らない人が多いんじゃないかと。私もそのボランティアに入れようとしたらスマホが拒否されてですね、申し込みできなかったところがありました。まあ、そういう面でやっぱり嶺北町だけじゃなくて40人だったから、この天草市がその沿道とかにも当然あと26、このくらいの数字は集まってるかと思いますけどですね、今のは嶺北町だけで22人ですからですね。まあ、やっぱり沿道が多くないとこう走っててですね楽しくないんじゃないかというふうに思います。まあ、そういう意味ではやっぱり富岡港発着であるならば、やっぱりその出発とか帰ってきた時には町民がモルデを上げて、あ、お疲れでした、行ってらっしゃいとかいうようなことがですねできると、嶺北町は非常に温かい町だというふうに思われるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そういう面ではやっぱりよかなびを通じてでもですね、町民の方に周知していただいて、ぜひ成功に結びついていただくような形でお願いいたしたいと思います。ちなみにこの大会を盛り上げるために当日はマルシェとかもイベントは開催する予定でございますか。
商工観光会長。
はい、12月13日土曜日ですけれども、まず富岡港の先客待合所の中ではですね、毎週土曜日に開催しております土曜港朝市ですね、そちらの開催が行われます。で、合わせましてですね、先客待合所の中の昔のですね、観光案内所として使用していた部分ですね、そちらの方をお借りいたしまして、観光協会の方でですね、町内の会員さんの販売している物産等をですね、観光協会の方が受託販売の方をですね行う計画といたしております。以上です。
山口敏夫君。
はい、まあ、できればですね、やっぱり嶺北町を PR するためにはやっぱり、いろんな方が来られるときに、まあ、そういう場を通してですね PR するということに積極的にされるのかなというふうなことでですね、今ちょっと質問したところで、やっぱり大きなイベントは自分とこのイベントよりも他のイベントの時にどんどん、PR すると、まあ、準備も大変でしょうけど、まあ、そういうふうな準備が必要かなと思います。まあ、もうあと期間がないからできないかと思いますので、でここでもう一点ですけど、今フェリー乗り場の横の岸壁、不当というんですかね、今立ち入り禁止がされてます。こう魚釣り禁止というのがこう欠けてあって、まあ、そこで立ち入りができませんけれども、まあ、今回イベントでどうしても場所的に、手狭じゃないかと思いますが、あそこを、まあ、その一旦その日だけでも開放するというふうなことは考えられていらっしゃるのかどうかお聞きします。
土木管理課長。
富岡港のですね、突き出た部分の取っ手だと思うんですけれども、あそこはまあ、路盤といいますか、あそこがこう陥没するような状態、今はまあ応急的にはですね復旧はしてるんですけど、あとなんかこう照明あたりがブランブランしてたりとかですね、まあ、もちろんその海に落ちる落ちないの安全面もあって、今県の方では立ち入り禁止という措置になってるんですけど、その私が言いましたそのあたりもありますので、そのまま立ち入り禁止の状態でこのイベントにの時に入るという形は取らないように考えております。
山口敏夫君。
はい、
この件についてはまた3月議会でですね、もう少し詳しく状況あたりをお聞きいたしたいと思いますが、できるだけ遠方から来られる方にですね、より良い嶺北町をどう見せるのかというふうな観点をですね、観光面から十分検討をして、こういう大きなイベントの時は十分利活用をしながら PR に努めていただきたいというふうにお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。
はい、
最後にちょっと言うことです。
はい、町長。
はい、12月13日の件につきましてはですね、先ほど言いましたけれども、140キロのコースがですね、7時のスタートになります。それから、80キロのコースが8時半のスタートになります。この式典にはですね、金子国交大臣のほか、国交省からもですね、道路交通局の参事官、それから道路交通の管理課長、自転車活用の参事官も選手として参加していただくようなことになっておりますので、ぜひ皆様方にもご声援をお願いできればと思います。で、コースとしてはですね、富岡を出発してまず本土市の方に参りました。それからずっと回ってきまして、最後は西海岸を通って、夕日が出れば夕日を見ながら富岡港にゴールをするというコースになっておりますので、ぜひご声援をお願いできればと思います。よろしくお願いします。ちなみに私と馬場市長も参加をしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、これで山口俊夫君の一般質問を終わります。ここで昼食のため1時まで休憩といたします。